ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Malaysia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Malaysia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 9 gatsu shuu mika, mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to Indonesia no samajama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。ジョコビドド大統領は9月23日日曜日2020年の第75回国連総会の一般討論会でスピーチを行いました。このスピーチは世界中の COVID-19 パンデミックの中で行われました。インドネシア共和国の大統領はスピーチで今年で75周年を迎える国連に関するいくつかの見解を伝えました。彼によると、国連は世界情勢の変化に直面して改善し続けなければならないということです。COVID-19 のパンデミックを含む国々の間で進行中の紛争は多国間主義を促進することによって解決されなければならない課題です。国連は中年にガス成果と孤立化の改革を実行するために力を改善しなければなりません。そして危機の地域を含め多国間主義が実現したことを証明できなければなりません。またさまざまなグローバルな課題を解決する上でより敏感で効果的である必要があり、私たち全員が国連を強化し続け、時代の課題に沿って国連が関連性を持ち、ますます貢献できるようにする責任があります。国連はニューヨーク市の単なる建物ではなく、将来の世代のために世界の平和と繁栄を達成するための全ての国の言語と共通のコミットメントです。インドネシアは多国間主義の国連に対して揺るぎない信頼を負っています。多国間主義は平等をもたらす唯一種の方法です。さらに、ジョコ・ウィドド大統領は、手段的グローバルリーダーシップの重要性を強調しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、世界各国には国益に関連する独自の議題がありますが、すべての国にも責任があり、世界平和の計画に 貢献しなければならないということです。集団的グローバルリーダーシップを強化する必要があります。国と国の間の関係において私たちは常に国益のために戦うことを理解していますが、平和、安定、世界の繁栄のために社会の一員になるよう努力する責任は全ての人にあることを忘れないでください。ここで国連はグローバルな集団的リーダーシップを強化する役割を果たす必要があります。世界はより良い世界を創造するためにより強力なコラボレーションの精神とグローバルなリーダーシップを必要としています。ジョコビドド大統領は演説で、現在世界を攻撃している COVID-19 パンデミックについても言及しました。彼は健康と社会経済の影響の両方の観点からパンデミックへの対応における協力の重要性を強調しました。彼によると COVID-19 ワクチンはパンデミックへの対応において重要な焦点だということです。したがってジョコビドド大統領は安全で低コロナ価格のワクチンを全ての国が平等にアクセスできるように協力することを世界中の全ての国に奨励しています。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領は COVID-19 のパンデミックを引き起こしたコロナウイルスによって抑制されていた経済活動を開始するよう全ての国に呼びかけました。これは西インドネシア時間の水曜日の朝に第75回国連総会の一般討論会で行われた録音されたスピーチでジョコビドド大統領によって伝えられました。しかし大統領はまたこの経済部門を成長させるためのステップは市民の健康を優先しなければならないことを指摘しました。経済的観点から現在のグローバルサプライチェーンの弱点を修正することにより経済活動の段階的な再活性化を開始する必要があります。経済の活性化では世界市民の健康を優先しなければなりません。ジョコビドド大統領はまた健全で生産的な世界が優先事項でなければならないことを指摘しました。そして長期的には世界の保健の安全性の管理レジレンスのガバナンスをさらに強化する必要があると述べました。ジョコビドド大統領はこのセッションで演説を行う16番目の国家元首になりました。朝日新聞は9月23日水曜日、日本は観光客の入国制限を維持しながら、来月初めからより多くの外国人に長期滞在を許可することを検討していると報道しました。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、日本は世界で数国の最も厳しい旅行制限を実施しており、永住しであっても事前の許可なしに再入国することはできません。日本政府は7月末に 7カ国の学生とビジネスマンに対するいくつかの制限を緩和しました。チャンネルニュースアジアは様々な政府から引用した朝日新聞が最近提案された緩和では、日本は学生や医療従事者などの3ヶ月以上滞在する人はどの国からでも入国することができると述べたと報道しました。日本はこれまでのところコロナウイルスの感染者と死亡者を最悪の国と比較して低いレベルに維持することに成功しており、累計で7万9900人の感染者と1519人の死亡者が報告されています。習近平国家主席は9月22日火曜日、国連総会での演説で同国のパリ気候協定の目標を引き上げる計画を発表しました。習近平国家主席はまた、米国のドナルド・トランプ大統領が中国全土で深刻な公害を抱える中国を非難した数分後、緑の革命を呼びかけました。習近平国家主席は、中国は2030年までに二酸化炭素排出量がピークに達し、2016年までにカーボンニュートラルに達すると語りました。これは世界最大の二酸化炭素排出国が気候変動に対して立ち向かうことを初めて約束しました。習近平国家主席は、中国はより強力な政策と措置を採用することにより、パリ協定への全国的に決定された貢献を増やすと述べました。彼はまた、すべての国に COVID-19 後の時代の世界経済で緑の回復を追求することを求めました。それでは最後のニュースです。トルコのエルドガン大統領とフランスのエマニュエル・マクロン大統領は火曜日、土地仲介での緊張の高まりをめぐる2つの NATO の同盟国間の対立の後、数ヶ月ぶりに最初の会話があったと語りました。トルコの大統領府は、両首脳間の電話後の声明で、エルドガン首相は外交的機会を利用して状況を緩和し、持続可能な交渉を達成する必要があると強調しました。アンタラ中心者の報告を引用して、フランス外務省は1時間以上続いた電話の後に、トルコとギリシャの間の対話を続くことを望み、マクロン大統領がキフロスとの同様のアプローチを求めたと述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中での洪水災害経験についてお伝えします。 COVID-19 の感染拡大を抑制するためのインドネシアの取り組みの中で、洪水は首都と西ジャワススカブミの多くの地域を襲いました。ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータと情報センターからのデータに基づくと、ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータに基づくと、9月21日月曜日以降に発生した洪水によって浸水した63のレベルのエリアがあります。多くの住民は逃亡を余儀なくされました。月曜日以降に雨が降ったことも、西ジャワススカブミの3つの地区を水没させました。スカブミでの洪水により2人が死亡し、20人が負傷し、23個が水没し、4校が流出しました。9月と10月は寒気から雨季への移行期です。気象学地球物理学長は、今シーズンは強風、竜巻および火の現象を伴う可能性のある短期間の大雨などの異常気象の可能性を認識する必要があると述べました。雨季が始まったばかりですが、すでに洪水が発生しています。これまでのところ、洪水は通常年末や1月から2月まで年の初めてに居住者が感じます。今回の洪水は、インドネシアがまだ COVID-19 の感染拡大を減らすために奮闘していたので、とてもひどいものでした。パンデミック地域の洪水災害経験は、通常の状態とは異なります。COVID-19 のパンデミック地域の洪水災害の経験は、通常の状態よりも困難になります。困難は主に健康プロトロコルの需要にあります。洪水の影響を受けた人々が移動して避難所に集まるとき、健康プロトコルは注意を支払うことが難しいようです。COVID-19 のパンデミックの中で洪水災害を緩和することには、より広範な避難設備や医薬品の提供など、他にも多くの困難があります。さらに選定条件と要件は同じではありません。避難地の資源要件と避難の管理はより困難になります。洪水災害の経験に関して、洪水になりやすいと分類された地域は、通常の2台の能力で避難所を直ちに準備する必要があります。難民キャンプの収容能力が通常よりも大きいため、より広い場所に移動して集まる被災者は、健康に関するプロトコルを適用して、新しい COVID-19 クラッシュターの脅威を防ぐことができます。望ましくない影響を予測するには、関連するすべての利害関係者を含む地方自治体と中央政府が協力し、適切に調整する必要があります。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
sekali lagi, I love you.
Tiada yang lain lagi, hatiku telah terkunci. Cuma kamu,
I just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Oh, hold you, kiss you.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省はプラスチック削減規制を実施していない地域がまだあることについてお伝えします。使い捨てのプラスチック制限に関する政策がいくつかの地域で発行されていますが、規制を安全に実施していない地方自治体もあります。これは9月8日火曜日にアンタラ通信社が報告したように、インドネシアのプラスチックバッグダイエット運動によって開催されたプラスチックのない地域フォーラムに関するバーチャル討議の中で、環境林業省の商品とパッケージング局の局長であるウジャン・ソリヒン・シディ氏が語ったものです。使い捨てプラスチック制限政策は2つの州と35の県、都市で発行されています。ウジャン・ソリヒン局長によると、37の地域のうち何も実施されていない規制を遵守している都市または県があるということです。これに関連して、ウジャン・ソリヒン局長は、環境セクターに従事している市民団体に、政策の実施の有効性を監視及び評価し、プラスチック廃棄物に関連するデータを検討することを奨励しています。結果は、使い捨てのプラスチック削減政策の実施に成功した地域と、実際に実施せずに規制のみを行った地域を示します。データは、この削減政策を使用してプラスチック廃棄物を削減する際の成果の指標であるため、これは重要です。この廃棄物削減データは、各都市における家庭ゴミをと、家庭ゴミの管理に関する地域の政策と、戦略の枠組みの中で、廃棄物削減の目標に直接貢献します。ウジャン・ソリヒン局長は、2025年までに国の廃棄物を 30% 削減するという目標に貢献するため、このデータの重要性を強調しました。ウジャン・ソリヒン局長によると、検討されたデータは、環境林業省が地域奨励金を受け取る地域を推奨するための基盤も形成するということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
sanggup untuk melupakan dia. Biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Saatnya kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa aja.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
お届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、物騒なインドネシアです。今日は中部ジャワ州のスリーケミノット観光村をご紹介します。直ジャカルタへの旅行で訪れることができるさまざまな興味深い観光地があります。その一つはスリーケミノット観光村です。 この観光村は大岡の真ん中にあり、親川が構想しているのでとても美しくて涼しいです。パソはバントル県の芋切り地区のスリハル城クドゥンミリおよびウヌートにあります。スリー系港観光村を訪問するには無料で入場できます。バイクは2000ルピア、車は5000ルピアの駐車場料金を支払うだけです。スリー系港観光村は平日は午前6時から午後5時まで、週末は午前6時から午後6時まで営業しています。スリーケミの観光村にはシュリハル城下のテラスエリア、ニポサリのウォーターバイクエリア、パルサンバニュベニンの3つの観光ポイントがあります。テラスエリアでは緑の田んぼでスリハル城の文字が作られていて写真を撮ることができます。この緑の田んぼは高架下に囲まれています。それだけでなく現代の技術を使った農業について学びたい人のためのテクノエコパック活動もあります。一方、親川沿いのネポサリとパルンサンバニューベニンでは水遊び、水泳、水上バイクなどさまざまなアクティビティを楽しめます。またカヌーやボートに乗ることもできます。この観光地には子どもたちのための水遊び場もあります。この観光村ではワットマンジュンとワットラワン滝の上をトレッキングすることで自然環境を探索することもできます。トレッキングにはツアーパッケージがあり、ガイド一人付きのトレッキングパッケージの料金は5人で25万ルピアです。トレッキング参加者には希望に応じてミネラルウォーター、コーヒーまたはお茶、ヘルメット、トレッキングスティック、応急装置キットが配られます。ワットマンジュの頂上にいる間、与えられたコーヒーやお茶を楽しみながら日の出や日の入りの景色を見ることができます。チュア後はお土産に地元住民の農作物を買うのを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は e-memory スクリーニングアプリケーションについてお伝えします。 luka または認知症は治すことができない病気です。症状は時間とともに悪化し続けます。国際アルチュハイマー病協会と世界保健機関 WHO のデータによると、世界中で毎年5000万人以上が臨床を経験しており、毎年1000万人近くが新しい症例を抱えているということです。インドネシアでは2013年の認知症患者数は約100万人と推定されています。この数は2030年には200万人、2050年には400万人と大幅に増加すると推定されています。早期発見を促進するために英才者と協力してインドネシア神経科学者協会ペルド氏の専門家がメモリースクリーニング EMS アプリケーションを発足しました。神経医会プロフェッサー・プラヴィロ・ハルジョ博士は、イ・メモリー・スクリーニング・アプリケーションは、教育・デバイス別種の早期発見及び信頼できる専門家のリファレンス・ディレクトリを可能にする一つの方法だと述べました。EMS アプリケーションは、誰もが認知症につながる可能性を迅速かつ可能な限り早期に検出するためのマステストとしても機能します。このアプリケーションは2020年9月20日以降 Play Store および App Store からダウンロードできます。プコフィサー博士によると、このアプリケーションは非常に使いやすいだということです。ユーザーは定時に従うだけで認知症に関する情報であろうと早期発見に関する情報であろうと知りたいことを選択するだけです。検出されたEMS スコアが異常を示している場合、このアプリケーションは GPS ベースのアプリケーション、ユーザーに関する専門家に信頼できる紹介ディレクトリ機能も提供します。距離、医師の名前と認知症の分野での彼の専門知識および連絡できる病院のコールセンターに関する情報も提示されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Saigo wa Indonesia no ongaku ni chuite o chutai shuru ongaku no hiroba no kōna desu.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, ongaku no hiroba desu. Kyō wa pop ongaku o okuri itashimasu. Masu selamat jalan kekasih desu.ウィジとして知られているウィリア・ナササスワティが歌います。スラムジャランカカシの曲は、ベビー・ロメオが作曲し、リタ・エペンディによって 復旧しました。この曲は2000年にリリースされたリタ・エペンディのアルバムプルンポアの一曲の一つです。スラマッジャランカカシの曲は恋人に見捨てられた誰かの悲しみを説明しています。気中ついてもまだ恋人を愛しています。2018年この曲はウィッチによって再び歌われ、シド・デ・ムフィという映画のオリジナルサウンドトラックになったため再び披露しました。どうぞお楽しみください。ラグ・ラマ・ジャラン・カカシ。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Jalan kekasih, kaulah